それではイザヤ書の21章からですね、読んでいきます。今まで私たちが13章から20章までですね、イスラエルの周りにある国々に対する神の宣告ですね、重荷とも、直接直訳は重荷ですけれども、読んでいきました。で、13章と14章がこのバビロンに対する宣告から始まってですね、一つずつこの周りの国々を見ていったわけなんですけれども、21章から23章までもまた再びですね、このバビロンからこの予言が始まりますけれども、そのスタイルがですね、今までのこの語られていた予言以上にですね、もっとこう、なんていうのかな、ある意味で不気味って言ったらいいかな、こう恐怖を呼び起こすような恐ろしい、出来事をビジュアルにですね、視覚的に幻としてイザヤが見ていくという中身になっていきます。で、もっともっとこう、なんていうかな、こう、こう、そうですね、この言葉以上にもう実際にこう、なんか具体的な起こっている出来事が予言されていき、それとともにですね、イザヤが、こう体にもこう影響を受けるんですね。あまりにもこう恐ろしい、こう凄まじいって言っていいかな、この予言、この幻なの で、それを伝えていくというですね、ことになります。私たちもですね、この御言葉を読んでいく中でね、この予言の言葉を読んでいく中で、本当にそして聖霊によってこう示されてですね、この信仰生活を送っているところ、世の中で起こっていることにですね、もう本当にこう愕然として、もう本当に辛くなるとか嘆くとかあるかと思うんですよね。それが身近になればなるほど本当にその衝撃が強いわけですけれども、遠くの世界のこともそうでしょうし、で、そういう衝撃を受けていきます、このイザヤが。そして主に内容はですね、この21章から23章は、この世の提供する富に伴う安定っていうのかな、あるいはその社会的な安定っていうものに対して、この神が裁きを行うっていうか、それが神が救いなのにもかかわらず、そこに立ち返らないで他のにより頼んでいる、富や安定により頼んでいるという、そういうこのところからですね、こう語っていくっていうか、こうそうですね、この突っ込んでいくっていうのがこの予言になっていきます。でですね、本当は21章から23章やろうと思ったんですけど、準備をしているうちに22章まで来るとですね、いつもの量とあんま変わらなくなってしまってですね、次回23章を取っておきたいと思います。最初の21章と22章を今晩は見ていきたいと思います。では一節をご覧ください。海の荒野についての宣告。ネゲブに吹きまくるつむじ風のように、それは荒野から恐ろしい地からやってくるとあります。海の荒野っていうですね、この意味深な、なんか何これっていうようなですね、こう不可思議な表現ですよね。海があって荒野があるって、これ何なのって、これ矛盾してるじゃないってこう思うじゃないですか。で、この恐ろしい力、荒野からやってくるってこう言ってますけれども、これですね、答えを先に言うとバビロンなんですね。で、何を言ってるかというとですね、これ今でこそハイテクの技術で、このね、Google マップでですね、こう遠くから今のイラクのですね、この南のところを見たら分かるんですけれども、そこが、このユーフラテス川とティグリス川ですね、がこの合流していくようなところになっていくわけですよね。この南部の方はで合流して、そして、このいろんなこの支流っていうものがありますから、こう上から見るとですね、本当に川があって、しかし結構乾燥している地域ですから、この黄土色に見えるわけですよね。だから荒野の中に海があるみたいなね、このあるいは海の中にこうなんか荒野があるみたいな、わかります、どっちもあるっていうような、このイメージ、あくまでもイメージですね。 このイメージって結構ね、この聖書というか預言の中でとっても大事になりますね。こう体感するためにこうイメージで語っていくわけですけれども、でそれは霊的にもこう何ていうかな、意味合いを持っていて、このダニエル書とかを見ると、この大海の荒れ狂う大海の中から大国が出てくるとですね、バビロンとかペルシャとかですね、ギリシャとか出てくるっていうね、このそして荒野っていうのはこの、この水気がない、そしてこの罪でカラッカラになっているとか、あるいはこう裁きが行われるとか、前はバビロンが廃墟となっているっていうのを見ましたけれども、この予言として裁かれた後廃墟になりますね、永遠の廃墟で、そういうこの、潤ってない逆ですね、そういうこのバビロンの将来の姿をも、大国で海から出てきた大国が、この超大国で横暴な国が瞬く間に滅んでいくっていうことも醸し出しているわけですね。この一つのイメージ的な、このちょっと不気味さも漂う言葉からそういうもの出てる。でね、ネゲブに吹きまくるつむじ風のように、でこういうふうに書いてあります、荒野からと。でこれから恐ろしい裁きが、このつむじ風のように来る。ネゲブっていうのはこの南部にある砂漠ですね。イスラエル、これもGoogle マップで見たら分かりますけれども、Google Earth か、Google マップっていうか Google Earth ですね。写真ですよね。でその衛星写真見れば分かりますけれども、もう南半分は全部砂漠なんですよね。砂漠の方が多いかな、今のイスラエル。そうですね、でそこはネゲブなんです。ベールシェバがこの一番北側、ネゲブの一番北側で、そこから下が南がこのネゲブになるわけなんですよね。でですね、そこのつむじ風と言ってます。でこれ何を表しているかっていうと、こうネゲブではないんですけども、分かりやすいのがヨナ書ですね。預言者ヨナがニネベがどうなるか見ている時に、東からの風でトウゴマが枯れてしまって、もう死にそうだと、もう死んだ方がマシだとこう言ってる、あれなんですよ。特定の名前があったんですけども、私たち夫婦がですね、これ経験したことあるんです。夏にですね、エジプトとイスラエルに行ったんですね。でイスラエル旅行で行くときに、カイロ経由で、覚えてる、大韓航空で使ったんだよね、あの時ね、テルアビブに離着陸がなかったから、じゃあカイロでここでちょっとエジプト楽しんでみようかっていう感じでね、いい経験でした。あれは一度は経験すべきだなと思いましたが、もう一回は経験したくないなみたいなでですね、イスラエルに入ったはいいもののですね、エイラットというこのエジプトとの国境の町、紅海に面している町に行った時にですね、風が吹くんですね。で風が吹いてよかったと思うじゃないですか、暑いから。違うんですよ、やめてくれだったんです死ぬぜっていう感じ。サウナに入ったとして、でしかも高温サウナね、でそのなんかこれなんか炭がこういう燃やされてるっていうか、ほら熱くなってるところに急に扇風機がブワーッと来たとしたらどうします？もっと汗かくし、もうやってられない。これ暑いんですよ。暑い時になんかファンヒーターでめちゃめちゃこう火力強くして、風当てられたらたまったもんじゃないですよね。でしかもカラカラなんです。でこれをですね経験するんですよ。このつむじ風っていうのはそういうあの風なんです。だってこれがやってくるよという、もう本当になんていうのかな、これ読んだイスラエルの人にとってはもうやべえですよね、やべえ。でこれが、今から見ると分かるんですが、メディアペルシャ連合軍によってバビロンが倒されて廃墟となると、この軍がバビロンに入ってくるこの場面を見せさられるんです。次ご覧ください、2節。厳しい幻が私に示された。裏切る者は裏切り、荒らす者は荒らす。エラムよ登れ、メディアを囲め、すべての嘆きを私は終わらせる、こう言ってます。厳しいと言ってますけれども、 どういう厳しさかって言ったら、裏切る者が裏切り、荒らす者を荒らすっていうのは、これがメディアペルシャなんですね。だからつまりバビロンに攻め入っていくことを表していて、エラムって書いてますけど、これは古代名です。イランの家のね、元メディアのずっと前の、この一部ですね、このペルシャの一部ですね、うん、そこエラムって言うんですよ。まあ、だから今で言ったらこの何、日本で言ったらヤマトがとかね、こういうなんか今使ったらおおってなるけど、分かりますよね。このヤマトって言ったらもともとちっちゃい地域ですよね。あの豪族かな、分かんないけども、でもヤマトって日本全体も表すわけじゃないですか。だからこういう感じで今メディアペルシャのことを、このエラムで、そしてメディアとペルシャのことをですね、そして全ての嘆きを私は終わらせるっていう、この嘆きっていうのはバビロンによって虐げられていたイスラエル人が、このその嘆いていることを私は終わらせるよと。つまりペルシャがバビロンを倒して彼らが解放されるわけですよ。3節、それゆえ戦慄が私の腰に満ち、子を産む時のような苦しみが私を捉える。いつも私悩むんですね、ここ解き明かすときに、この生みの苦しみを解き明かすときですね、自分男じゃない、あ、女じゃないので、間違った逆逆女じゃないので、また子供を当然産んでないので、この痛さってね、まあ、だからいろいろな情報を集めるんですよね。だって、周りには子供を産んだお母さん多いからね、当たり前だから分かるわけですよね、お母さんに聞けばね。あとはネットで面白い試みがあって、旦那さんにさ、奥さんがどういう痛みを通ってるかっていうのをね、なんか今こうなんかパッドみたいなの当ててね、それでこう痛みを味わってもらうっていうね、なんかそういう技術もあるみたいで、女の人ってやっぱりこう忍耐が与えられてるんですよね。男って腕力は強いですけども、忍耐力についてやっぱ女の人がね、神様から与えられてるだと僕は思いますけどね。もうもだい苦しみ方はちょっと見てても苦しくなってきて、もう見れなくなっちゃったんですけども、でそういう苦しみですね。そして私は心乱れて聞くことができない、もう怖いんですよね。で、恐ろしさのあまり見ることができない、私の心は迷い、戦慄が私を襲った、私が恋したった黄昏も私を怯えさせるものとなったと。普通ナチュラル、黄昏がものすごく好きなイザヤもですね、今は何かこうなんか悪夢を見ているかのような、なんか熱にうなされているような、なんていうかな、わかります、この恐怖の中にあって熱も出していないのに熱でうなされてるみたいな、その恐ろしい体にまでインパクトがこのようにして与えられて、それが何かというと次なんですよ。私の心は迷い、ごめんなさい、5節か、彼らは食卓を整え、座席を並べて食べたり飲んだりしている。立ち上がれ市長たち、盾に油を塗れと。ここはですね、この鍵括弧の方はメディアペルシャの連合軍なんです。そしてこの全般にある、彼らは食卓を整え、座席を並べて食べたり飲んだりしているのは、これはバビロンの宮廷の方なんです。で、これが分かるのは、具体的に歴史的に成就したのは、予言が成就したのはダニエル書の5章なんですね。だからこれは非常に大事な予言の成就の出来事なのでね、ぜひね、ここ読んだことない方、ダニエル書5章ね、読んだことないっていうか、読んだことあると思うんですけれども、あまりよく覚えてない方はですね、もう一度読み返されるというのは非常に大事な場面になります。いろんなところで予言されてますから、特にイザヤ書で予言されてますが、で、バビロンの最後の王となったなることになるベルシャツァルですね、が、宴会を催して千人の貴人にですね、ブドウ酒を出し、それを飲むんですけれども、その宴会が始まってからですね、エルサレムの宮からネブカドネツァルが取ってきた金の器や銀の器ですね、でこれをですね、これを持ってこさせて、そしてそれにブドウ酒を注いでですね、そしてバビロンの神々に賛美を捧げたと。冒涜ですよ、意図的ですよですね。で、私たちは強いんだということで、この侮った時に壁に人の指が現れて、それでもう腰がガタガタになったと いうこと でダニエルが呼ばれて、ダニエルが解き明かしたところ、ね、それはもうあなたは終わったよという、予言だったんですよね。であとは、別れるという意味合いがある言葉があって、それがメディアとペルシャに分かれるよって、まあ、だからメディアペルシャ、まあ、結局ペルシャが強いからペルシャ帝国になるわけですけれども、だからその2つの連合軍、2つの国に持っていかれるんだよという予言です。でこれがね、成就するわけなんですよ。でこのために彼は精神的にももう落ち着かなくなっていくんですね。で6節7節を見てください。主は私にこう言われた。さあ見張りを立たせ、見たことを告げさせよ。戦車や2列に並んだ騎兵、ロバに乗る者やラクダに乗る者を見たならよく注意を払わせよ。その人は獅子のように叫んだ。主よ、私は昼はいつも見張り場に立ち、夜ごとに自分の物見櫓についています。見てください、今戦車や兵士2列に並んだ騎兵が来ます。彼らは互いに言っています。倒れた、バビロンは倒れた。その国の神々のすべての刻んだ像も地に打ち砕かれた。このように叫んでいます。イザヤがまずこの6節と7節でですね、この私にこう言われて、主が言われたんですけれども、見張りを立たせなさいと、で見たことを告げさせなさいというんですけれども、このバビロンの巨大な都ですね、でそこにもうどんどんですね、この城壁の上を走っているんでしょうかね、この2列ですね、あるいは城壁の中かな、この都の中を歩いて走っているのか分からないけど、2列にも整頓されて、どんどんどんどんこの、このラクダが引っ張っていく戦車ですね、があるわけですね。ラクダっていうのがすごく大事ですね。なんでかって言ったらですね、私たち普通戦い の乗り物って言ったら、戦車の乗り物って言ったら、古代は馬ですよね、普通ね。けれどもペルシャ時代はラクダですね。ラクダが主に使われていた動物でありますが、そのラクダに乗ってくる姿を見ると、そしてその、立てられた見張りが獅子のように叫んで見ていたけれども、それが戦車の兵士2列に並んだ騎兵が来ますと、でバビロンが倒れた、倒れたって2度言ってますね。その国の神々のすべての刻んだ像も地に打ち砕かれたと。でここね、このインパクトっていうのは何かっていうとですね、この古代の戦いにおいてですね、戦っている時に神々によって戦いを行っているっていう考え方があるわけですね。彼らはそのように見なしていたんですね。だからこのバビロンの神々がペルシャの神々に負けたわけです。倒れたわけです。だからバビロンが倒れるっていうことは、この神々も倒れると、まあ、文字通り彼らはだから、この他の箇所ではね、このイザヤ書の箇所では、このバビロンの人たちが荷物としてね、神々を持って逃げていくということが書かれているわけですけれども、このようにして神々が倒れたということの予言があるわけなんですね。でこれがその、359年紀元前のですね、まあ、成就するわけなんですけれども、しかし黙示録の18章の中でそのままのセリフが引用されてるんですよ。18章の2節で、倒れた大バビロンは倒れたとこう言ってるんです。そして続けてみると、それは悪霊の住処、あらゆる汚れた霊の巣窟、あらゆる汚れた鳥の巣窟、あらゆる汚れた憎むべき獣の巣窟となったと、まあ、以前もこのバビロンに対してこの永遠の廃墟となるというところで、こういう猛禽がですね、そこに救うっていうのかな、そういう情景がありましたけれども、今ここでも予言をされていて、しかも神々、この偶像 この礼拝をしている背後にあるあれですよね、この悪霊どもですね、うん、このことも予言されてまあ、いるわけです。だから終わりの日にもこれは成就するわけですけれども、このようにこの神々に対する裁きが書かれているわけですね。でこの神、私は神々を拝んではならないと、まあ、この、まあ、 主が言われました、このシナイさんのところで言われて、そしてキリスト者もそれは受け継がれて、あの偶像礼拝は肉の行いだと、まあ、こう教えられているわけですよね。で、何が問題かというとですね、結局自分が中心なんですよ。いいこと取りなんですよ。結局その神々っていうのは自分の利益のためにこの神があったらいいよねっていう置物っていうかな、
うん、
うん、ですね。だからこの神はうまくいくの、いいことやってくれるのとかね、うん、で面白かったですね。僕ずっと前にアメリカに住んでた時に、台湾の料理店かな、なんか一緒にアメリカ人の兄弟たちとですねご飯食べに行って、台湾かなどっかのちょっと忘れましたけれども、アジア系の料理店ですね、行った時にですね、まあこう本当に生々しく偶像が置いてあるわけですよ。そしたらですね、その兄弟が、あのこの店員の人に Does it work? って言ってね、あの Work ってなんて訳せばいいかな、あのなんて訳せばいいかな、こうあのこれ置いてたらなんかこの商売うまくいくのみたいな、うまくいくだ、うまくいく、うん、
ご利益あるの、
ご利益だな、だからね、うん、だからそれがね一番こう分かりやすい、あの自分が中心なんですよね、うん、でこれがね本当にあの最後は滅ぼされるっていうことね、うん、これこそが滅ぼされると、うん、神はお一人だっていうのはどういう告白かっていうと、それは私たちはないわけですよ。そこには私たちは神の喜びのために作られてるわけだから、そして私たちが作られてる目的は神を喜ばせるために作られてるわけですから、まあ、その喜ばせるっていうのは、例えあの普通は周りの人たちに良いことをするとかですね、この善を行っていくっていうことであって、まあ、だから自分とは関係ないことなんですよね。でだけども偶像礼拝はその逆なんですよね。真逆行くの、これが最後の裁きで滅ぼされるわけです。そして10節です。踏みにじられた私の民、内場の私の子らよ、イスラエルの神万軍の主から聞いたことを私はあなた方に告げたのだと。このようにこのイスラエルの民が踏みにじられたと書いてあって、内場の私の子らよと書いてます。内場でこの打たれているわけですよね。この脱穀のために打たれているように形容しているわけなんです。これがバビロンの中で虐げられていた、この私のためイスラエルがですね、今この万軍の主から聞いたことを告げた、だからここであなたは励ましを受けなさいということをね教えているわけなんですよですね。でところでここまでが先ほど言いましたように紀元前の539年に起こったわけですけれども、で予言をしているのは何年でしょうね、20年とか分かんないですけどね、あの700紀元前の700だから、かなり、この200年近く、この時間差が、あるわけですが、それで次にですね11節からはあの他の国々に対してなんですけれども、また差し迫ったアッシリアに対する予言ですね、にアッシリアに対するじゃない、ごめんなさい、アッシリア通してのですね他の国々に対する予言に戻るわけですね、うん、だからもう結構差し迫ってるわけですよ、うん、こっちの方はね。で2つの国に対して予言をします。国というかね、あ1つは何て言うかな、地域って言った方がいいかもしれませんが、1つはエドムです。でエドムと言ったらどこかっていうのをね、パーンと思い浮かんでほしいんですよね。だってやっぱりね、聖書地図をね、何度も何度もいつも見てほしいんですよ。そしてあのエドムと言ったら、そうだな、こういうふうに言ったらいいな、アブラハムの遠い親戚の、遠い親戚っていうか、アブラハムから出たそのイスラエルの遠い親戚のね、国々っていうのはヨルダンにあるわけです。ヨルダン、そう覚えておくといいです。でヨルダンの中部はアンモンと言います。アンモン、あれ前はアモンというふうに訳されてましたがですね、アンマンっていう首都ですね、あれがアンモンですね。そして視界の方に行きまして、視界のそこにね、東ですね、東がモアブって覚えておいてください。もっとこの、あの正確に言うと、アルノン川、あ、そうだね、そうですね、アルノン川っていうのが真ん中に走って、あのこの川が流れててですね、でそこからゼレデ川だな、そうかな、あの ゼレデ川だと思いますけど、ちょっと待ってくださいね。そうですね、ゼレデ川ですね。ゼレデ川っていうのが、この視界の南端に、この水が入っていくっていうです。このアルノン川とゼレデ川の間にあるのがモアブっていう。でもモアブは時々北部にも拡張しますので、あれですね、まあ、大体視界の東って覚えておく。そして視界の東、南、この南、南東といったらですか、そのモアブの下、ゼレデ川の、南から紅海の方までが、これがエドームなんです。ですね。だからアンモン、皆さんから見るとどうなのかな、ですね、こちらね、アンモン、モアブ、エドームとなるわけです。ですか。そしてついでに言うと、もっともっと下の方にアラビア半島があるわけです。アラビアがあるわけですね。はい、わかりますか。これ覚えておくといいです。で今は、このエドムに対する予言と、それから、このアラビアに対する予言ですね、この2つが、語られていきます。11節12節、ドマについての宣告、セイルから私に叫ぶものがある、夜回りよ今は夜の何時か、夜回りよ今は夜の何時か、夜回りは言った、朝は来る、また夜も来る、尋ねたければ尋ねよ、もう一度来るがよいと。これだけだと何が何だか分からないですよね。だからね、こうなんちゅうかな、こうあのね、この21章と22章ってね、こうちょっと不気味というか、なんかよく分からんっていうか、謎っていうか、まあ、そういう書き方で書いてるんですね。でね、これドマっていうのはもともとの意味は静かって意味で、その静か、で国はエドムで、セイルっていうとね、これエドムなんですよ。セイルの山々っていうのは、セイルの地域って言ったらいいかな。で、夜回りを今は夜の時何時かって聞いてもね、返事ないわけ、ね、でしばらく点点点点点ってあるわけね、答えてくれないんですよ、このイザヤにね。で夜回りを今は何度、夜の何時かってまた言うから、もうしつこいなって感じで、夜回りは朝は来る、また夜も来る、尋ねたければ尋ねよ、もう一度来るがよいって、こうなんかちょっと突っぱねてるっていうか、そういう会話なんです。これはですね、ここの事情っていうか、これ聞いてる人にはもうおそらくおーおーおーみたいな感じで聞いてるわけですけども、何かっていうと、アッシリアがモアブにまで攻めてきたっていうのをね、私たち読んだじゃないですか。15章16章かな。アッシリアがこの、具体的には715年紀元前のアッシリアのサルゴンが攻めてきてですね、そうですね、うん、でもエドムの方にまでこうはギリギリ来なかったですね。だからそういうような危機的な状況の時に、ユダの方にはこういろんなね、その時に外交、シャトル外交じゃないんだけど、もうこのアッシリアが来るっていうことで、いろんなこの、あのやり取りをこうしてるわけでしょ。使者たちを送って、覚えてます、クシュもそうでしょ、このユダの方にこう送ってとかって、そういうもういろんなことをやってるわけですよね。でこのエドムからも来るわけですよ、ドマからもね。で来て、ああ、はい、もういいよいいよ、はい、あ真ん中に、はい、置いておいてください、はい、あだめだ、はい、そうですね、はいはいはい、あとでね、見てくださいね、あ、まあ、今見えるか。でそれでですね、夜はいつ来るのかと。だからこのアッシリアが来るような暗黒っていつ来るのかってこう聞いてるわけですよ。で朝になるよと、どうせなくなるよと、でもまた夜来るからねってこう言ってるわけ。このバビロンが来るよって、ね、そしてあなたはそんなことやってるうちに最終的にまた夜が来てめちゃくちゃになっちゃうよって話をするわけですよね。でこれが事実、エドムの歴史の中で起こりました。バビロンが今度攻めてきた時っていうのは、実はですね、エドムは バビロン、あのユダを助けなければいけないという、まあ、同盟というかそういう関係を、同盟までいかないけど関係を結んでたんですね。ところがこのヘブロンの方まで来てですね、そしてエルサレムを見に来たんだけれども、全然助けも何もしようとしない。でこれに対する強い裁きが、まあ、他の予言の箇所にたくさん書いてあるんですけれども、でですね、この移動したんですよ。でこのオバデヤ書っていうところを見ると分かるんですけども、だんだんだんナバタイ人によって、あのペトラですね、この ボツラの方ですね、あの首都ですけれども、こう取って変えられるようになっていくっていう裁きが待って、まあ彼らは自ら出ていったっていうところがあるんですけども、そしてですね、これ難しい話になって、あんまりこう皆さんにはねご紹介してない歴史があるんですが、あのアンティオコスエピファネスによってですね、ユダヤがこの戦ったと、そして蹴散らすことができたってね、これであのハヌカですね、宮清めの祭りがあって、でその後でハスモン朝というですね、ユダ族なのに、この、まあ、祭司の役も担っていくっていう、ちょっとこうあのなんていうかな、ハスモン朝っていうのが始まるわけです、マカバイ系のところからね。でそこでね、結構こういろんなことが起こって、でね、結構強かった時もあって、でヨハネ・ヒルカノスっていう人かな、王様がね、その、エドム人、その時はねだんだんイドマヤ人と呼ばれるようになってきました。で 新約時代はイドマヤ人と呼ばれますけれども、強制改宗したんですね。イドマヤ人をユダヤ教徒に強制改宗したんです。でそれでですね、新約の時代のイドマヤ人はの末裔がヘロデ家なんです。で一応ユダヤ教なんですよ、一応というかユダヤ教なんですね。だからそういうことを考えると、まあ、ちょっと話がねちょっとずれちゃってあれなんですけども、あのヨハネが首を切られましたけれども、あの時のきっかけっていうのが、この、誰かの奥さんを奪って自分の妻にしたということを責めたんです。あれ立法違反なんですよ。立法にも死ななければならないというのは罪なんですよ。だから同じユダヤ教徒としてこう言ってるんですね。なんかすごいなんか説法を言ってるんじゃなくて、一般的な話をしてるんじゃなくて、同じユダヤ教の中であなたは立法に違反してるって話をしてたんですね。だそういう、このヘロデなんですけれども、どうなりました、もう亡くなって歴史上にイドマヤ人なんていないですよ。もう今それ間もなくして消滅してたんですよ。という形で夜がもうずっと来てしまったということですね。でここにある霊的なレッスン、教訓は何かって言ったら、まあ、エドムというこの男の特徴がずっと続くんですけれども、一つはやっぱりこう復讐心がずっとあるってことですね。このヤコブのことこのクソとかって思ったですね。でそれ一つなんですけど、もう一つがですね、無関心なんですね。すごく俗的、だから長子の権利を、あもう今腹減ったでやめちゃうんですよ。どう思います、腹減ったって言ってさ、なんか神様なんか食い物くれませんかって言ってくれないったら、あもういいもんも、あもういやクリスチャンやめる、どう思います。でもなんかいるかもねそこまで極端じゃなくて、もうちょっとね何かあったらもうやめとこうと。あの天の歴帝ってね、あのほら有名な番屋のね本読んだら、あのちょっとなんかこう泥沼に入ったらもうやめるっていうのを諦めて帰るっていう人が出てきますけれども、だそういうもう簡単に取って変えてしまう今の必要にぐらい俗的なんですよね。で今もなんかこのユダヤと付き合ってるんだけれども、もう全然こういろいろやってももうこう相手にしてないわけですよ。このだから豚に真珠ですよ、まさに、そういう状況ですね。でイエス様がまさにそういう態度をヘロデアンティパスに取ったわけです。覚えてます、あの、ペテル、あれピラトがこれガリラ出身だと分かったらこのヘロデの方に送って、ヘロデの管轄だからね。でなんかいろいろやってみると話しかけてこう奇跡を待ってたら、一切黙ったからもうからかった挙句返したわけでしょ。あれがあのここで あのこう霊的なレッスンですね。こう全然度外視してるっていうか、関係なく生きてるっていうか。で次に行きましょう。13節ですが、アラビアについての宣告、デダン人の大将よ、 アラビアの柱林に宿れと。デダンっていうのは今のサウジアラビアですね。だからアラビア半島の方ですね。でテマってのはもうちょっと北ですね。これね、の住民よ、乾いてるものを迎えて水をやれ、逃れてきたものにパンを与えよ。彼らは剣や抜き身の剣から張られた弓や激しい戦いから逃れてきたのだからということで、さっき言いましたようにこのエドムの南の方にこのアラビアがあって、そこに住んでいる人たちですね、イシュマイルの子孫がね、このアラビアの子孫の人一部がアラビアですけれども、で、さっきのこのエドムの時と同じように、まあ、この彼らは彼らで戦ったんですよね。ただここは遊牧民ですから基本的にもうこっちはね、で戦って、そしてこのデダンの大将とか、あとテマの住民が彼らを手厚く、この、まあ、救援したっていうかね、彼らがやってきたものこの戦いに敗れてやってきた者たちにこうやって水をやったりパンを与えているんですね。このように、この部族間での互助関係って言ったらいいかな、互いにこう助け合っていく関係によって彼らは成り立っていたんですよね。けれども、誠に主は私にこう言われる、雇い人の年期のようにもう1年でケダルのすべての栄光は尽きる。ケダルの勇士たちで残るいては数少なくなる。誠にイスラエルの神主が告げられると。だからアッシリア、またその後に来るバビロンですね。だけどこれ特にアッシリアですね。でここによって彼らが力を失ってしまうという予言になっているわけですよ。要はこのエドムにしても、その南のアラビアにしても、アッシリアというこの敵を通してですね、まあ、自分と神との関係がこのないということがあらわにされてるって言ったらいいかな、だから、エドムの場合は無関心っていうか属的なもので、こっちはアラビアはアラビアの人たちは何ていうか互助関係でずっとこう生きてきて、でこう戦ってて、こう自分たちで自足自給っていうかな、だけれどもアッシリアを通してそれがうまくいかなくなるわけですよ。それを誇りとして、栄光っていうのはつまり誇りとしているってことですね。でそれが取られていくわけです。要は神様は私が神なんだよって言ってるんですよ、全てのこの諸国の民に対してもね。でちょっと離れてるからこう悲惨さはないんだけど、なんていうかこのなんかモアブのあたりまでがね、こうほら攻められるから、アッシリアの場合は、だけどもやっぱりちょっと被害があるっていうね、このアラビアの場合は。だからそういうなんていうかなことを通して神様が私が神なんだよってことを教えてるわけですよ。それでね、22章いきます。で22章の最初だけまず読みますね。幻の谷についての宣告なんです。不気味ですよね。またなんかさっきは荒野の海ですよね。いいんですよね、荒野の海ですよね。海の荒野じゃないよね。海の間違った、海の荒野ね。で次は幻の谷なんです。なんか不思議ですよね。でも読み進めるともうだんだん分かってくるんで、これエルサレムのことなんですね。で今さっきね、ここにイスラエル全体の地図を持ってきてもらったんですけど、今度はですねエルサレムのですね地図っていうのはないよね。自分、各自ですねエルサレム地図をですね、このご覧になっていただけたらすごく嬉しいんですけれども、エルサレムもですね、これもね毎回毎回見ていただきたいんですよ。ないですね、多分ないです。いいよ持ってこなくてね。まあこのね新改訳聖書ですと、この2017だとこの地図10っていうところにエルサレムっていうのがあるんですね。でこれをですね、まあ、見ていくときに、山と谷って、いや谷がめちゃめちゃ多いんですよ。でエルサレムのこの旧市街ですね、行くとすぐ分かります。もう降りたり登ったり降りたり登ったりって、でそこがデコボコだってことがよく分かりまして、そして遠くから見ると 谷がずっとこういろいろあるわけですよ。まあ、具体的に言いますと、主な谷はですね、南北にあるですね、キデロンの谷、あるいはケデロンの谷と言われます。でこれは北から南にこう広あって、この、まあ、雨季には、まあ、そこ川が流れるって言っても、まあ、ほとんど流れないですけどね。でもそれが流れている時の水が流れていって、最終的には視界にまで行くというこの谷があるんです。でそのケデロンの谷の東に、まあ、山がいろいろあるんですけれども、主たる山はオリーブ山なんですですか。でそのケデロンの谷が南北にありますけれども、今度はですね、だから皆さんにね、こう合わせると、こっちが、これがケデロンの谷とします。そうするといいですか、私の体見てくださいよ。こういう形で西の方からこう曲がった形で、こういう形でこう最初はこう、南北なんだけど、こっちのケデロンの谷の方にこう入っていく、こういう感じですね。だからこんな感じで、ね、これがねヒノムの谷と言います。でヒノムの谷がゲヘナって後に呼ばれるようになりますですか。ですね。でこうなってます。で、そして実はちっちゃな谷がこの間にあって、チロペオンの谷っていうのがあります。でここはね、後世で埋められるので、イスラエルに今行っても、谷あるのっていう感じなんですけど、よく考えるとね、あるんですよ。まあ、細かい話すると、嘆きの壁のところはすごく低くなってるんですね。でそこから、この、ユダヤ地区の、他のユダヤ地区の方に上がっていくときに階段上がるんですよね。わかります、この階段上がってユダヤ地区に行くんですよね。そこに例えばファラフェルのお店があったりとか、なんかこの昼食取れるようなところがあってね。でそこ階段上がるんですよ。なんでかというと、チロペオの谷のところにちょうどいるんですよ。だからその間にこのチロペオの谷ここあるわけです。だからヒノムの谷、そしてケデロの谷、そしてチロペオの谷とかですね。でこの姿がですね、アルファベットの、ヘブル語のアルファベットのよく探しましたね、素晴らしいですね。後でね、皆さんで見てくださいね。はい、ね、チロペオの谷と、あとはヒノムの谷とケデロの谷ですね。で私のも見てくださいね、今その地図見ないでね。でこうなっていくとですね、このね、アルファベットで一番最後じゃないですね、最後の方のアルファベットは神というアルファベットがあります。でその形に近い、すごく似てるので、そのエルサレムと神っていうのがね、この同じくこう並べるっていうかな、まあ、要はね、谷ばっかりなんだよ。でね、だから谷と今呼ばれてるんです。そして、ね、幻って書いてあるでしょ。幻の谷っていうのはどういうことかっていうと、エルサレムに対する神の予言っていうのはもう膨大にあるわけですよ。もうここにですね、いろんなこう、なんていうかな、スポットライトが、予言によるスポットライトが当てられて、もうカンカンに光ってるわけですよ。わかります？イメージ的に。だからエルサレムについての予言をたどっていけば、エルサレムってどういうことが神様に願われてて、どういうことをしなければいけなくて、どういう風になってるかっていうことを、もうなんか触れるぐらいに、その幻がこの触れるぐらいにこう、もうはっきりしてる。つまり神から語られている神の都なんだっていうことですね。ところが皮肉なのが、バビロン、エドム、アラビア、ね、にあったのと同じ問題がエルサレムの中にもあったという、これがオチなんですね。次を見てください。これは一体どうしたことか、皆屋根に登ったりして喧騒に満ちた騒がしい町、おごった都よ、お前のうちの殺された者たちは剣で刺し殺されたものでもなく、戦死したのでもない。お前の狩猟たちはこぞって逃げたが、弓を引かないうちに捕らえられた。お前のうちの見つけられた者は遠くへ逃げ去ったが、皆捕らえられたと、こうあります。喧騒に満ちた町、おごった都というのは、いわばもう物質主義的になっていますよということを表していて、予的になっているよということで、 物に頼っているよっていうことなんですよ。でも今アッシリアがこの取り囲んでいて、それでこの屋根に上がったっていうのは、これね、ラブシャケが、この、ノブの町のところの山、このスコパス山ですね。でそこに行ってこう叫んで、まあ、いるのをですね、遠くこう、屋根に上がって見てるわけです。屋根って言ってもあの平らですからね、あそこの屋根は、あの地域の屋根はね、あの今でも旧市街行ったらもうこうバルコニーになってるのね、平らで。でそれで上がってですね、見てるわけですよ。そしてですね、殺されたものが出てきてるって言うんですけど、これなんで殺されてるかっていうと、狩猟たちが逃げてね、最初にもうアッシリアが包囲してきてるっていうことをもう嗅ぎついて、ほら狩猟たちだから情報最初彼らが行くじゃないですか。でリーダーとして守るんじゃなくて、とっとと逃げちゃうわけ。でもとっとと逃げちゃうのを神が裁いて、アッシリアによって殺されるって話をしてるわけです。惨めです。情けないよね。そういう内容になります。だからそのあまりにも低落にイザヤが泣くんですね。それゆえ私は言う、私から目をそらせ、私は激しく泣きたい。私の民この娘の破滅のことで無理に私を慰めるなと。ね、もう本当に悲しい時は慰めようとしてる人をもうちょっとやめてっていう感じでね、するじゃないですか。そういう状況にイザヤがなってしまったんですね。それで続けて、なぜなら強行と蹂躙と困難の日が万軍の神主から来るからだ。幻の谷には城壁の崩壊、山に向かっての叫びってあるわけですね。城壁が崩壊されて山に向かって叫びがあると。でエラム、ここでのエラムはこちらアッシリアのことですよ。ここでのエラムはね、ペルシアじゃなくてアッシリア、アッシリア攻め、そこね、帝国の中にありますからね。エラムは矢筒を追い、戦車と兵士と騎兵を引き連れ、キル、このアッシリアの町ですね、盾の覆いを外したと。お前の最も美しい平地は戦車で満ち、騎兵は城門に立ち並んだ。いやー、怖っ。もう取り囲んでるんですよ、縄文ね。こうして死はユダの覆いを除かれた。まあ日本人に分かりやすく言うと、外堀、今内堀まで来てて、内堀もやばいねっていう、そういう感じですね、分かりやすく言うとね。でね、ここまでなった。でその日お前は森の宮殿の武具に目を向けたって、ここなんですよね。お前たちはダビデの町に破れが多いのを見て、つまりこうなんか隙があるわけですね、まだ。それで下の池の水を集めたと。またエルサレムの家々を数え、その家々を取り壊して城壁を補強し、二重の城壁の間に貯水池を作って古い池の水を引いた。しかしお前たちはこれを作った方には目もくれず、遠い昔にこれを形作った方に目を留めなかったってこう言ってるんですよね。このことも起こってですね、この下の池を作ったとか、あるいはこの、水をですね、古い池の水を引いてったというのが、これがヒゼキヤが行ったことで書いてあるわけですよ。歴代史第2の32章にですね、30節ですが、このヒゼキヤこそ情報にあるギホンの水源を塞ぎ、ダビデの町の西側に向かってまっすぐに流した人であるということなんですね。でこのギホンの泉というものがあったので、ダビデがここを攻略する前はエモリ人ですね、エモリ人かな、そうですね、エブスか、間違った、エモリじゃない、エブス人ですね。エブス人がそこを、町としていた。何でもどこでもね、町を作るって、古代はこのようにね、高くなっているところで、これ自然の要害になってるわけですよ、高くなっているところね。でここはシオンの山ですから、 そしてそういうシオンの要害と呼ばれるようになりますが、でちょっと城壁を作ればね、なんとかなるんですよ。あと大事なのは、次に大事なのは水なんですよね。この水がなければどうしようもないんです。でギホンの泉っていうのがあるんですよ。この、 あのダビデの町のね、右側の方、右側だから東側の方にね、ケレロの谷のところにあるんですよ。でこのエド、そしてエブス人のその作った地下水道も残ってるんですよ、穴も。でですね、それがね、城壁の外にあるんです。なのでここを塞いじゃって、もう外からはこの何かすることができない、だからこれをせき止めるっていうことができないようにするためにもう塞いじゃって、地下の方にギュギュギュギュギュギュって掘ってって、で古い池、これシロアムの池ですね。シロマン、城壁の中にある二重のこの城壁の間にあるシロアムの池にまで引いていくということで、ヒゼキヤが地下水道を作ったんです。私は何度言ったかな、5回ぐらい言ったかな、感動するのはこの記述全部その通りで、今もエンジョイできるんです。ギホンの泉のそのエブス人が作ったその、要塞の跡も残っていて、そしてそこから、まだ泉の水が流れています。冷たいので、この掘った後ですね、で私みたいな日本人の小柄な人が行ったら、まあ結構ね、まあスイスイスイと行けるんですけども、まあ、アメリカ人はいつもねここで悩むんだよね、まあ図体が大きいので入れるかなとかって悩むんですが、でそこをですね500メートルぐらいしかないのかな、確かなんだけども、水が流れてるのでやっぱ30分時間かかっちゃうんですね、どうしてもね。けれどもこういってね、それ途中でこうジグザグになってね、なんでジグザグになるかって、両側から掘ってるから、どっちかなこっちかなと音を聞きながらこう確かめてて、そして最後ジグザグになるんですけれども、でそれでたどり着いてですね、でシロワムの池も発掘されてるんです。ほら目治った人いたじゃん、生まれつきの盲人ね、その通りになったんです。でね、ここで神様が、この責めているのはこれを作ったこと自体ではないんですね。これは OK なんですよ。何が問題かというと、このギホンの泉とかのこの水源を作った方に目を向けなかったってことです。だから私たちの生活、信仰者の生活っていうのはもちろんその物理的な用意っていうのはしていいわけですよ。例えば保険に入りたいと保険入っていいわけですよ、ですね、全てそうじゃないですか。貯金する人は貯金していいんですよ、ですね、健康管理もいいわけですよ。しかし全ての健康を与え、財産を与えですね、そういうものは全部神から来たんだっていうことを、そこに対して目を向けなければいけないのに目を向けなかったという問題なんです。そこで神様はその彼らの用意しているものももう無理だと、ね、これでももう無理なんだっていう窮地に立たせるんですね。それで12節で、その日万軍の神主は呼びかけられた、泣いて悲しみ頭を剃って荒布をまとえと、しかしなんとお前たちは浮かれ楽しみ、牛を殺し羊をほふり、肉を食べぶどう酒を飲んで言っている、飲めよ食べよ、どうせ明日は死ぬのだと。万軍の主は私の耳に宣告された、この戸はお前たちが死ぬまで決して許されることはない。万軍の神主はそう言われた。もう自暴自棄になって明日は死ぬのだから飲んで食べようと。なんで私に向かないのっていうね。だからもう死なないと治らないっていうなんか言葉あるじゃないですか、日本語で。あれですよ、今ここで言ってるの。この戸はお前たちが死ぬまで決して許されることはないと。死なないと治らないのって話なんです。で、まあ、神の憐れみでね、これイザヤ書を読み進めて分かりますし、歴代史と列王記の第2を見たら分かりますけれども、イザヤがへり下ってね、それで助かるんですけれども、けれどももしそうでなかったらもう本当にこうなってたわけですよ。そして15節から最後までにこのですね、2人のヒゼキヤの側近ですね、で対照的な2人が出てきます。 人はシェブナという人、もう一人はエルヤキムという人ですね。で、あのラブシャキが来た時に、この彼らと交渉、彼と交渉したっていうか話した人が、この3人なんですが、その中の2人なんですね。このラブシェブナっていう人とラブシャケですね。で、まずシェブナです。万軍の神主はこう言われる。さあ宮廷を司るあの執事シェブナのところに行け。あなたは自分のためにここに墓を掘った。ここはあなたに何の関わりがあるのか、ここはあなたの誰に関わりがあるのか。高いところに自分の墓を掘ったり、岩に自分の住まいを刻んだりして、でこう言ってるんですよ。このシェブナというのはまさに自分のことしか考えてない自己保身的な、指導者なわけですよ。岩、墓を掘る、高いところにね、あそこ行くと遺跡にですね、いろんな墓の跡がありますけれども、まあ一番すごいのはペトラ、あのヨルダンの方のペトラですよね。ものすごいあれは墓だって言われてますよね。で、あのエルサレムの方にもありますよ、墓の跡がね。で、高いところに掘って、そしてあとは岩に自分の住まいを刻むとね。岩が多いですから、あっちはね。そのまあだから結局今で言うと死んでも安泰で名が残るようにして、もうとにかく自分の、まあ優雅な生活を最後までこうやってああやってってこうやって思い描いてる人で、彼がですね、次見てください。ああ勇者よ、主はあなたを遠くに投げやる。あなたをわしづかみにし、あなたをまりのように丸めて広々とした地に投げ捨てる。そこであなたは死ぬ。そこであなたが誇る戦車もあなたの主人の家の恥さらしよと。結局途中で逃げるのかな。それで恥さらしで、そこで結局墓まで作ったのにね、高いところに。けれども神様、あのアッシリアにあって滅ぼされるわけですよ。こうやってのたれ死にするという自分の生活を救っていくものはどうですか。自分の命を救おうとするものはそれを失うわけなんです。で、このようになった。で、それで次に、私があなたをその立場から追放する。あなたは自分の地位から引き下ろされるとあります。そして20節で、その日という言葉がありますから、これは後で言いますけど、二重の成就があるんですけれども、このその日ってありますね。ですから、このシェブナが降格する、追放されて、その代わりに立てられるのがもう一人の、この3人のうちの一人のエルヤキムなわけですよ。見てください。その日私は私のしもべヒルキアの子エルヤキムを召し、彼にあなたの長服を着せ、彼にあなたっていうのはこれシェブナのことですよ、飾り帯を締め、彼の手にあるあなたの権威を委ねる。彼はエルサレムの住民とユダの家の父となる。ということで、エルヤキムは忠実な人だったわけですね。だから任されるわけですよ。そして、多くの箇所でね、これ持っているものがさらに多くなって、持たないものは持っているものも取り上げられるっていうのは、これいろんな原則が出てきて、イエスもおっしゃって、例えば今のはタラントの例えですよね。で、1タラント持ってても血の中に隠していたから、それを取り上げられて10タラントの人に与えられるわけですね。このように、あと実を結ばないものはこう取り除かれて、そして他の持っているものに与えられるっていう、この原則があるわけですね。だから今そのようにしてエルヤキムが立てられたわけなんです、全体の。で、私はまた彼の肩にダビデの家の鍵を置く。彼が開くと閉じるものはなく、彼が閉じると開くものはない。私は彼を杭として確かなところに打ち込む。彼はその父の家にとって栄光の座となるとありますが、鍵が出てきました。で、このね、有名なのがね、ペテロのね、天の御国の鍵を与えるっていうね、つまり ペテロを通して天の御国がこう展開していく、なんていうかな、この重要なところにペテロがいるわけですよ。例えばエルサレムで教会が始まった時にペテロがいたでしょ。そしてコルネリウス、この異邦人への伝道が、この啓示が与えられた時も、そこはやっぱペテロが用いられていくっていうふうに、この天国の御国の鍵が開けられるわけですよね。でここで言うとダビデの家の鍵とあります。でもこの鍵というのがね、とっても大事なんですよ。ね、なんかなんとなく想像できると思うんですけれども、やっぱ鍵を持っている、誰々が鍵を持っているってね、いうところは比喩的にもね、あ、この人すごく、この人以下によって全てが変わるなっていう意味になるじゃないですか。まあ、それと同じです。で物理的にもそうで、まあ、興味深いのがね、これ、ね、聖墳墓教会っていうのがね、このイエス様の墓があるところですよね。そして蘇られたっていう、でそこっていろんな教派が入ってるんですけど、もうね、こう喧嘩になる時もあるんですよね。教派同士の喧嘩でね、結局ね、開け閉め誰やってるかというと、すぐそばにいる、もう 1000年ぐらい続いてるね、ムスリムの一家がね、開け閉めするの。今もその伝統続いてて、でっかい鍵なんですよ。こう開け閉めするわけ、ね、じゃないと喧嘩起こっちゃう。だから主導権争いなんですよ。だ誰にもないっていうと部外者で、皮肉なことにクリスチャンじゃない人が開け閉めしてるっていうね。だこういうふうに主導権が与えられているっていうことで、開くと閉じるものはなくて、閉じると開くものはないって、この権限ですよ。全権が与えられていること。で特にこの家が開く開かないとか、あと町を開く開かないっていうのは、その敵から守られるか守られないかのすごい重要なことになりますので、この彼に全てが与えられて、悔いって書いてありますけど、これは天幕のことかもしれないし、あるいはね、神殿の次を見ると、24節見ると分かるんですけど、神殿でですね、こう器とかあると、この地面に置かないためにですね、この壁に、この杭を打つんですよ。でそこにぶら下げるわけですね。なんとなく分かるでしょ。うちのキッチンもね、こうなんかペタって貼ってさ、なんかほら、なんかなんだ、ほらね、いろいろ置いてるじゃないね、この
しゃもじとか、
しゃもじとか、そうね、でそういう感じですよね。でつまり彼に寄ってるってことです。彼にこのユダの国が、ダビデの家が寄ると。でここでね、思い出してほしいのが、このダビデの鍵が与えられるって言って、ダビデの鍵を持つ者としてご自身を紹介したのがイエス様です。黙示録の7つの教会の一つで、フィラデルフィアの教会で、イエス様こうおっしゃったんで、黙示録の3章の7節で、フィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ、聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じることがなく、彼が閉じると誰も開くことがない、その方がこう言われると。でその後で、このフィラデルフィアの教会はすごく迫害を受けてるんですけれども、わずかな力を持って私の名を否まずに私の言葉を守ったということで、この戸を開いたままにするというイエス様の言葉ですね。これ御国に対する戸ですね。これが開かれたままにするよとイエス様がこう言われてですね。で、ここで引用されているってことは、つまりはここはダビデの子である、ダビデの家から出てくる世継ぎの子の予言でもある、キリストの予言でもあるってことです。ですね。で、彼の上に父のすべての栄光がかけられる。子も孫もすべての器も、鉢からすべての壺に至るまでと言って、ここエルヤキム遺憾で、そして究極的にはイエス様遺憾によってこのすべての栄光がかけられるんですが、25節で、その日万軍の主の言葉、確かな場所に打ち込まれた杭は抜き取られ、折れて落ち、その上にかかっていた荷も取り壊されるということで、主はこう言われたと。残念なことですけど、この杭が取り除かれるということが、イエス様ご自身が取り除かれて十字架につけられて見捨てられたということになって、でこれをサドカイ派の人たちっていうか、祭司長の祭職の人たちは自分たちの保身のためにですよ、すごく彼らも予定気になってたわけですよね、うん、ビジネスをやったわけ、神殿のところで、ね、で宗教を使って、で政治的な判断をカヤパがやってるのは、ラザロの復活の後ですね。11章読むと分かるんですが、一人の人が犠牲になることが国民を救うために必要なんだと、これ政治的な判断です。でイエスを犠牲にして、私たちがこのイエスに人気が集まってローマに怪しまれて、それでローマからこう弾圧を受けないようにするために彼を犠牲にするんだという政治的な判断をしたわけですね。でね、 自分たちを救う者はね滅びるんですよ。結局ね、彼らはローマと折り合いをつけてうまくやってるから、で上流の階級の人だし、富もあるしね、シェブナみたいなもんなんだよ、ね、でそれで、この、要の石を捨てたわけじゃないですか。今度の日曜日に、第一ペテロの2章やりますけど、そこに出てきますけれどもね、引用されてますけれども、要の石を捨てたんですよ。その結果どうなったか、それガラガラガラガラと落ちていくわけでしょ。結局ローマによって、それによって滅ぼされるわけですね。イエス様は敵をも愛しなさいですね。仕返ししてはならないと、ローマに対してもそんな戦うなんて無抵抗だと、こういうふうにイエス様を教えられたにもかかわらずですね、結局イエス様がいなくなった後、熱心党が強くなって、まことの神の国ではなくて、物理的にそこで自分たちの中に神の国じゃなくて、自分たちはしっかりと自分の国を持ってるのに、王国を持っちゃって、王座を持ってるわけじゃないですか。そのままで戦っていっちゃったわけですよ。その結果ガタガタガタガタ、エルサレムが滅ぼされて、イエス様も嘆いてですね、おおエルサレム、エルサレムと、ああエルサレムかな、どっちか忘れましたけれども、言われたわけですよね。この予言になっているわけなんですね。だから今日のやっぱりすごい課題はここですですね、ここです。幻の谷なのになぜか喧騒の町だと、他の世のやってる世に頼っている部分と変わらないという私に対する警告ですね。神の民何にもかかわらず、なんか他のものに頼っていくということですね。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。今日の本当にこの大事な学びを与えてくださって感謝します。このちょっと不気味なものでしたけれども、本当にあなたがこの腰が折れるほどにこのイザヤが本当に恐ろしくなったわけですけれども、本当に私たちがこの本当にこの神の裁きがあるということを思いながら、恐れかしこんで生きていきなさいとこの前習いました。第一ペテロの一章で、主よありがとうございました。大事な御言葉を感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。